第一章、日本政治の新しい時期とそれを作り出した力。かっこ1、全大会決議と日本政治の大きな変化の始まり。私たちはこの党大会を日本政治の大きな変化の始まりという激動的情勢の下で迎えている。4年前の第24回党大会決議は、自民党政治の危機と行き詰まりは外交でも内政でも最も深刻な段階を迎えていると述べ、その根底に世界の他の資本主義国にも類例のない自民党政治の3つの異常な特質、過去の侵略戦争を正当化する異常、アメリカ言いなり政治の異常、極端な大企業中心主義の異常があることを指摘し、これらの異常を正す日本改革の方針を党綱領に即して全面的に明らかにした。全大会決議は、2005年の総選挙で小泉自民党が郵政問題一本に争点を絞るという国民を欺く方法で議席の大幅増を果たしたことについて、嘘とごまかしが明らかになれば政治の大きな激動は避けられない、日本の情勢は古い政治の枠組みを打開する新しい政治を切実に求める歴史的時期を迎えていると述べた。この提起は日本の情勢と展望を正確に見通すものだった。それは4年間に起こった日本政治の大きな変化によって証明された。括弧2、歴史問題の前向きの打開と今後の課題について。過去の侵略戦争を正当化する異常については、靖国神社参拝に固執し続けた小泉首相への内外の批判の高まりと国際的孤立、戦後レジームからの脱却をスローガンに、戦前戦中の体制への逆行を目指した安倍首相の惨めな政権投げ出しなどによって、靖国派は重大な打撃を被り、事態の前向きの打開が図られた。我が党は、歴史問題の打開を民主的政権の樹立を待たずに実行すべき急務中の急務の課題、全大会決議と位置づけ、逆流を克服する上で重要な積極的役割を果たした。逆流の根を断つ仕事はなお残されている。侵略戦争を肯定美化する歴史教科書の問題を解決し、植民地支配と侵略への反省を教科書に反映させることが必要である。未だに解決を見ていない旧日本軍慰安婦問題などについては、政府としての謝罪と補償を行うことが急務である。2010年は、日本帝国主義が朝鮮半島全体を軍事的強圧のもとに併合してから100周年となる。日中でも日韓でも、両国政府、両国国民間で歴史認識の基本を共有することは、21世紀に日本が東アジアの人々と真の平和と友好を築いていく上で土台となる重要な課題であり、我が党はそのために引き続き力を尽くす。日朝両国関係の正常化に際しても、歴史問題を解決すべき諸懸案の一つとして重視して取り組む必要がある。括弧3、総選挙は過渡的な情勢と特徴づけられる新しい時期を開いた。2009年8月に行われた衆議院選挙での国民の審判は、過渡的な情勢と特徴づけることができる日本政治の新しい時期を開くものとなった。主権者国民が自民公明政権への退場の審判を下したことは、日本の政治にとって前向きの大きな一歩であり、新しい歴史のページを開く意義を持つ歓迎すべき出来事である。国民が総選挙の審判にかけた思いは、自公政権によってもたらされた耐え難い暮らしの苦難、平和の危機を取り除きたい、政治を変えたいという強い願いである。これは一時の選挙での審判にとどまらず、選挙後の情勢全体を前向きに動かす大きな力として作用し続けている。同時に、日本の政治は2つの異常、異常な対米従属、大企業財界の横暴な支配から抜け出す方向を定めるまでには至っていない。国民は自公政権ノーの審判を下したが、民主党の政策と路線を支持したわけではないし、 自公政治に代わる新しい政治は何かについて答えを出したわけではない。暮らしの苦難、平和の危機をもたらした政治の根源に何があるのか、旧来の政治に代わる新しい政治の中身が何かについて、多くの国民は模索と探求の途上にある。国民が新しい政治を本格的に探求する新しい時期が始まったのである。民主党中心の新政権が示している過渡的な性格は、情勢のこうした過渡的な特徴をその最初の局面で反映したものに他ならない。新政権の政策には、政治を変えたいという国民の願いを反映した前向きの要素も混在しており、その中にはある範囲で財界、大企業やアメリカの意向と矛盾する要素も存在する。同時に新政権の政策路線には2つの異常から抜け出す立場は示されていないし、国民の利益に反した問題点も少なからず顕在化している。加えて衆院比例定数削減の方針に見られる議会制民主主義を危うくする逆行的要素など、民主党固有の否定的政策の存在も軽視できない。我が党は新政権の下で政治を変えたいという国民の期待に応えるとともに、不安や批判を代弁して問題点を正し、日本の政治をさらに前に進める建設的野党として奮闘する。括弧4、国民の世論と運動、日本共産党の戦いが新しい時期を開いた。日本政治の新しい時期を開いた力は何か。それは暮らしと平和を壊す旧来の政治と国民の利益との矛盾であり、国民の世論と戦いである。特に構造改革の名で押し付けられた新自由主義の政策によって、社会的貧困と格差が極めて深刻となり、その打開を求める国民的な戦いが社会のあらゆる分野で起こったことは、日本の政治を動かす大きな力となった。日本共産党は情勢の前向きの変化を作る上で重要な役割を果たした。国民の暮らしに関わる決定的場面、例えば1999年の労働者派遣法改悪による派遣労働の原則自由化、後期高齢者医療制度へのレールを敷いた2000年の健康保険法改悪の付帯決議、1993年から95年にかけての米輸入自由化に際して、国民の利益に立って反対を貫いたのは我が党だけだったが、どの問題でも今では我が党の主張が国民多数の声となり、現実政治を動かしている。小泉安倍政権で進められた構造改革路線の暴走に対して、全大会決定が社会的連帯で社会的反撃をとの国民への呼びかけを行い、党があらゆる分野で国民運動との連帯共同を広げ強めるために奮闘したことは、この路線を破綻に追い込む上で重要な役割を果たした。1993年以来、財界など支配勢力が主導して進めてきた二大政党づくりの企ての狙いは、1、同じ古い政治の土台の上で二大政党による政権交代を行う体制を作り上げ、この体制の下で悪政を競い合わせ、危機に陥った旧来の政治の延命を図るとともに、2、小選挙区制導入と二大政党以外は選択肢の外に置くというキャンペーンの両方によって、日本共産党の活動と存在を日本の政界から締め出し、あわよくば抹殺することに置かれていた。しかし総選挙で示された国民の審判は、古い政治の担い手だった自民公明に厳しい退場の審判を下し、旧来の政治からの変化を強く求めるものとなった。日本共産党が支配勢力による最大の狙い、政界から我が党の排除、抹殺という狙いに抗して、この数回の国政選挙でその地方を維持し、意気健康に活動していることは、全国の支持者、後援会員、党員の支援と奮闘の賜物であり、支配勢力の最大の誤算である。日本の情勢の深部で広がった支配体制と国民の利益との矛盾の蓄積が、 政治の前面にあふれ出し、国民的規模での新しい政治の探求という巨大な本流となっている。これが今起こっていることである。我が党は日本政治の新しい時期を開いた国民の世論と運動、日本共産党の戦いの力に自信と誇りを持ち、日本の政治が過渡的な情勢からさらに進んだ段階へと発展することを促進するために知恵と力を尽くす。